こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロジク音声講座第168回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい。
人を抵抗なく動かすナッジとは？
ナッジ。
ナッジ。
はい。
これ、最近、
はい。
結構、テレビで取り上げられたりとか、
う
ん、なんかね、するのを聞いて、
はい。
まあ、もちろん、ナッジっていう、こう、提唱したのは、
はい。
2008年とかですかね。
うんですね。
結構、はい、経ってるんですけども、
はい。
時々ね、最近聞くので、
お
まあ、この機会にちょっと取り上げてみようかと。
ですね。
いうところですよね。
ちょっと前に、ポッドキャストで、
はい、
ね。取り上げましたね。
ポッドキャスト。
はい。はい、
超リアルな、行動心理学。
うん、はい。
なんと、
はい、
再生回数がですね、
はい、
100万回を突破したという。
おー、はい、それ本当なんでしょうかね。
本当みたいです。
は
あ、ね、
はい、
1年ちょっと前に始めて
ですね、
何のね、ちょっと楽しいから始めてみようかなんて言って、
はい、
始め、何にもゼロベースから始めたんですけど、気づいたらですね、
はい、
100万回
ってすごいですよね。はい、
すごいんですよ。
だ
いろんなところで、
はい、
その基準が分かんなかったんで、
はい、ですね。
調べてみたんですね。
はい、
こうツイッターとかで同じような人がいるのかなと思ったら、
はい、
そら1万回行ったぞとか、なんかそういう人が多くて、
はい、
100万ってもしかしてすごいのかっていう、
はい、ね
な感じになってきて、
うーん、
なかなかいい。今ペースで来ておりますんで、
はい、
そちらのポッドキャストも引き続き、
はい、なんかね、
やっていこうかなと。
行動心理学、
はい、
こう興味を持っていただいてるっていうことなんでしょうね。
ありがたいですよね。
ありがたい。
はい、
はい、
でそこでもちょっと、ね、取り上げたテーマですよね。
はい、
はい、
うん、ナッジ、
ナッジなんですけど、はい、これ基本的なこう、
はい、
悩みというかですね、
うん、
ベースにある悩みで、こうやっぱ人が思い通りに、
うん、
自分も含めて動かない、
はい、あ、自分もね、
はい、自分も含めてなかなか思い通りに動かないという、はい、こっから来る悩みって結構多いじゃないですかね。
でしょうね、うん、だからこう部下が動かないとか、
はい、
あ、子供が言うことを聞かないとか、
うん、
そういう悩みって本当に多く寄せられるですよね。
そうですよね。このね、人が動かないということは、
はい、
まあ、こうなんか嫌がってたりとか理由があったりするわけですけれども、
それなんですよね、
うん。
動きたいなら動いてるはずなので、
はい、
ね、嫌がっている、
うん、
こう気乗りしない、
うん、
人を動かすわけですから、
そうですね。
それは確かに難しい、
はい、
わけですよね。
はい、でよくあるのが、
はい、
こう何らかのインセンティブ、
うん、
報酬みたいなの
を
用意したらいいんじゃないかなっていうのはありますけれども、
ご褒美あげる、
ご褒美あげる、
はい、
100円あげるからこれやってみたいな、
はい、ですね。あと職場だったらお給料をあげるとか、
うん、
そういうことですよね。
そうですね。でもこれって、はい、なかなかうまくいかないっていう、うん、実態もありますよね。
ですね、
うん、
もう実験の結果、
はい、
これがうまくいかないということがもう明らかになったと思っていいでしょうね。
うんうん、そうですね、
はい。
報酬だけでは動かない。
そうですよね。
はい、
だからこそどうしたら、
うん、
本当に効果的に動いてもらえるのか、
はい、
それのこう一つがナッジという、
そういうことですよね。
ですね。
ここで大事なのは、
はい、
無理やり人は動かないじゃないですか。なので、その例えば会社であるとか、
はい、
この立場を利用してとか、
うん、
その状況を利用して無理やり強制するっていうのは、
はい、
非常にこう相手にすごいストレスが、
ね、
起きますし、
はい、
長続きしないですし、
うん、
でそのやり方はあまり良くないですよね。
ですね。だからこうネイロ塾の皆さんには、
はい、
この今日のこのナッジを提案したいなと、
はい、そうですね、
はい、
人を無理なく自然に動かす方法がナッジ、
ナッジ
ということなんですよね。
でもナッジの達人になって
ね、
はい、
動物ですらほら、
はい、
無理やりやったら動かないですから。
そうなんですよね、
はい、
昔からことわざが、
うん、
なんかね、水辺に 連れて引っ張っていくことはできても、
はいはいはい、
水を飲ませることはできないなんて、
うん、
馬をかな、
はいはいはい、
だから引っ張っていくのは強引にガーッと引っ張れば、うん、なんとか水辺まで馬を連れていけるけれども、
はい、
飲ますとなると
自ら飲まないと、
ね、ですよね、
うん、
頭を押さえつけようがもう口開けないで飲まないだろうし
飲まないで ね,
ね、
はい、
だからさっきの勉強させるなんていうのもそうでしょうね、
うんうん、
勉強の机に座らせることはなんか脅したり褒めたりすればできても、
はい、
うん、じゃあ本当に勉強するっていうのは本人その気にならなかったら
できないですもんね、
ね、
うん、そこですよね、
はい、
はい、ということでナッジですけども、
はいはい、
まずこのナッジの、
うん、
簡単に意味、
はい、
そうですね、意味を解説していただけますでしょうか。
はい、ナッジは、はい、英語で、
はい、
こう肘でこうクイックイッと軽くつく、うん、という意味なんですね。
肘でこう軽くつくってことですね、
はい、
これが元々の意味。
隣にいる人に、
はい、
うん、ちょっと何々してみなよとか、
うんうん、
クイックイッとこう肘で、
はいはい、
だから思い切って肘叩きつけて痛くするんじゃなくて
やれよじゃなくて、
うん、
はい、
ちょんとちょんちょんとつく感じでという、まあ、NUDGE
NUDGE ですね、
はい、ナッジ、
はい
はい、でそこから来ていて、うん、強制的にではなく、うん、小さなちょっとしたきっかけを与えることで人を動かす、
はい、うん、
まあ、それもより良い選択をする方向に動かすというのがこのナッジ理論。
そうですよね、
はいはい、だから本人にとって、ね、プラスにならないことをやらせるっていう、
うん、
なんか犯罪に巻き込むみたいな、
ね、騙し討ちみたいな、
はい、
そういうのはない
を提唱しているわけではなくて、
はい、
ね、多分健康になるために、
うん、
本当はこれ野菜いっぱい食べるといいんだけど、
うん、
でも野菜食べてくれない、どうしたら無理なく食べるのかな、
そこですよね、
はい、
うん、この提唱した人は、
はい、
この人はこう不完全な決定をすることが多いから、
はい、
間違いをすることが多いから、
はい、
それを防ぐために何かできないか、
はい、
でかつこう本人の自由を制限することなく、
はい、うん、
さらにコストをかけずに、
はい、
生活向上の手伝いができないかっていう、そういう考えでこんな自理論を生み出したと、提唱したと、
はい、だからコストをかけないからその報酬をどんどん上げていけば、
うん、
いつかやるんじゃないかっていうようなのはもう考えないわけです
ね。そうですね、そことはちょっと違う軸で考えてるわけですよね、
はい、ですね、うん、まあ、これ提唱したのは、
はい、
ノーベル賞も取ってちょっと一時有名になったんですが、
はい、
アメリカの経済学者、
はい、
リチャード・セイラー、
リチャード・セイラー
という人と
教授、
はいはい、あとは法学者、
うん、
キャス・サンスティーンという
法学者なんですね、
はい
はい、
という人が提唱したと、
うん、
で、そうですね、このあたりの話を知っている人は、
はい、
よく知っているこのネタというか、
うん、はいはい、
実験でトイレの便器に、これ男性用ですね、
はい、
にハエのマークを書いて、
もう、
はい、でこれはまあどういう何を目的にしたかというと、うん、飛び散らかしというか
そうですね、
だから、で掃除が大変、
うんうん、
だからちゃんと外に漏らさずしてもらう、
うん、はいはいはい、
でそのために中にハエの絵を描いた、
その便器の中にですね、
中に
ね、
はい、そうするとなんかね、よく説明では本能的に男性はとか、
うん、
そんな本能あるのかなっていう気が、
ね、
しますけど、
狙い撃ちみたい、
そうそうそう、
はい、
なんか狙い撃ちして、
うん、
あのハエを落っことしてやれみたいな気分になるらしいんですね
はい、はい、
で結果的に周りが汚れづらくなって、
はい、
で、清掃の費用が
減ったと、
だいぶ減ったというんですね、
うん、
でそれがまさにもうそのハエの絵のシールをペタッと貼るだけですから本当に安上がりに、
そうですね、
はい、
それが まあ、これナッジなわけですよね。
ナッジですね。
ちょっとしたきっかけを与えることで、
はい、
結果清掃費用が減るという、
はい、でこれの、ね、注目点というのは無理強いしていないと、
うん、自ら狙ったと、
はい、自ら、ね、そのよくあるのは、うん、その、ね、立って目の前の位置に何かこう張り紙をして、
そうですね、
ですね、一歩前へ出てくださいとか、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございます、う
ん、ありますね、
はい、ね、そういうちょっと褒めたり、注意したり、うん、っていうことをせずに、うん、の目的を達成するという、これがナッジですね、
はい、ですね、
はい、
はい、他にも、はい、この海外の面白いナッジの事例はちょこちょこと
ですね、
ありますよね、
はい、
あの私見たのは駅の階段を鍵盤にしてしまうみたいな、はい、ピアノの、う
ん、ありましたありました
ありましたよね、
はい、はい、
で音が出るようにしていて、
ね、すごいですよね、
そう、それは確かこう運動をもっとしてもらうとか、はい、
う
ん、あとはそのエスカレーターを使わず階段を使うということで、
はい、
まあ、電気代の節約、まあ、どのぐらいになるのかちょっと分かんないですけど、
まあ、ですね、はい、まあ、だからそれは健康増進が主な目的なんでしょうね、うん、
そうですね、
でかといって、できるだけ階段を歩きましょうって書いても、
うん、なかなか
ね
歩かないですよね、
はい、でそこでこうピアノの鍵盤模様にして、うん、その音も出るっていうのが、
ね、
でこれは、はい、そこはだいぶお金はかけているんです
よ、はいはい、確かに、
はい、で自分が歩くと、うん、ドレミとか音が鳴るとすれば、うん、ね、ちょっと疲れてでも、あ、そっち歩こうかな、
そうですね、
うん、
これはよく言われるゲーム化っていうのに近いですよね、はい、ゲーミフィケーションって言いますけど、
はい、
これ楽しいこうゲーム性とこう合わせるっていうなのにちょっと引っかかるのかなと、
ですね、
やりたく、ね、なりますもんね、踏んだら音出るわけですから、
ですよね、はい、それがもし目の前にあったら、うん、私もやるだろうなって
ですよね、
うん、
で結果的に階段を使っているということなん で、
はい、ですね、
非常にいい事例ですよね、
ですよね、うん、で曲を演奏するとなれば、
はい、
また降りてきて
行ったり来たりしてあと2人で今そこ踏んでみたいな、
面白いですね、
うん、
はあ、
このやっぱゲーム性っていうのは、こ
う
ナッジの一つの要素としては、非常に使えるかなと。
ですね。
ですね。
ゲーミフィケーション。
はい。
はい。
あとは何かありますか？
ですね。
はい、
これは薬の処方をするときに、
はい、
高いこうブランド医薬品なのか、
はい、
安いあのジェネリック。
ジェネリック。
はい。の医薬品なのか、うん、どっちを処方してほしいか、
はい、
でまあ、患者側としては、あ、いや安い方がいいなと、
うん、
まあ、な中にはいやジェネリックちょっと心配だからっていう人もいるかもしれないと、
はい、
ということでどっちか選べるはずなのに、
うん、
その処方箋の様式が、
はい、
昔はこの、ね、ブランド品の方が標準になっていて、
うん、
でジェネリックが欲しい、ジェネリックを処方する場合は、はい、それをちゃんとこう医者がね、うん、わざわざ署名しなきゃいけない、
はいはいはい、
それじゃなかったらジェネリックじゃない方ものを処方してねっていう処方箋だったという、う
ん、はいはい、
でそれを変更して今度は逆にジェネリックにしない場合は署名が必要、
うん、なんかこれ私もそんなような感じでやられたことありますね、
はい、
ちょっとまあそこまで最近じゃないんで、
はい、
あれですけど薬をもらうときに、
はい、
ジェネリックでいいですよね的な、
お
それが標準みたいな、
はい、
で病院で何言われても大抵はいって言うじゃないですか、
ね、いやっていうときには相当確信がないと、
うん、そうそうそう、
うん、
なのでね、ジェネリックが基本で、
うん、
こちらで問題ないですかって言ったら、はいって言うんで、
ね、自然に、ね、
はい、それはなんかちょっとありましたね。
ですね。うん、だからもうそういう書式、決まりにしておけば、相当割合が変わると。
はい、うん、
で、今この手元にあるデータでは、はい、そういう変更、うん、もうさっきの署名しなきゃとか をさらにまたこう進めて、
はい、
この改良してはいるようなんですけども、うん、ジェネリックのこのが処方される割合が以前、2006年ですかね、
はい、
2006年では 16.9%、
うん、
もう2割に届いてなかった。でそれが2021年、
うん、
去年になると8割近くがジェネリックになっていると、
はい、
だから相当こちらで希望しない限り、
うん、
昔処方されていたようなブランド医薬品というのは出てこないというふうに変わってきた、う
ん、なるほど、
はい、でこれで、まあ、政府としてはだいぶこの財源が、
うん、
抑えられているんじゃないかということなんです
よね、はい、なるほど。確かにこれはもうそうでしょうね。
はい、
はい、あとはですね、
はい、
まあ、これ自分自身のことだと思うんですけども、
はい、
うん、やっぱり人って何かこう継続するのって非常に難しいですよね。例えば
ね、
なんかジムへ行くとか、
あ、
これこれの資格取るために勉強するとか、
うん、
はい、これを継続するのって非常に難しい、
うん、
ね、でさっきも報酬を用意するって言っても、
はい、
まあ、実際はこうあまり効果がない、
うん、
っていうのありましたよね。
ありましたね、
うん、なので例えばこういう時には
はい、
組み合わせて楽しくするみたいな方法がよく言われるんですけど、
うん、はい、
例えばジムに通う、
はい、
ダイエットするからジムに通うって言っても、
はい、
なかなかこうね、
うん、
あ、今日はいいかなみたいな、
なんかね、はい、ちょっと疲れたから、
はい、
うん、
やめようみたいな、
はい、
ただジムに行かないと、行かないと味わえない他の楽しみを用意すると、
他の楽しみ、
うん、例えばジムに行かないと、
はい、
特定のなんかこう、そうですね、
はい、
まあ映画とか音楽っていうのも今はどこでも実際は聞けちゃいますけど、そこに行かないとこう読めない特別なものがあるとか、
はい、
そこに行かないと会えない人がいるとか、
はいはい
はい、まあ、食べ物はそもそもジムなんで逆行しちゃいますけども
確かに、うん、でもあの自販機のなんとか牛乳飲めるとか、
そうそうそう、そういうのとこう組み合わせるバンドル方式みたいな、
おお、
っていうのは、
はい、
こう自分で何かを取り組むときには有効って言われてますよね。
はい、うんうん、
なんでこのナッジ、
はい、
努力しなくても無理なく自然に、そして楽しくっていうね、
楽しく、
はい、まあ、そういうまあ仕組みを起こることをまあ考えてみようというところですよね。
はい、今の楽しくという、
うん、
ことで言うと、
はい、
このナッジに関して、
うん、
のイギリス政府がまとめた、
はい、
このナッジを考えるとき、
うん、
これ参考にするといいよという、
はいはい、
そういう基準が
ありました、ね、イギリス政府がナッジって言ってるんですね。
そうそうそうそう、
はい、
ね、だから相当効果があるぞと、
うん、
もう実験的に分かってるんですよね、うん、で、まあ、お金をかけてまでこういう研究を進めようとしてるわけですから、
はい、
でその中にイースト、EEST、まあ、東、
EAST ですね。
EAST ですね。はい、東のこの、はい、まあ、これ頭文字を取ってるんですが、
うん、
easy、簡単な優しい。
E は easy。
easy、で、EAST の A がアトラクティブ、
うん。
これがそのさっきの楽しい。
魅力を感じるってことですね。
ですね、
はい、
で、EAST の S がソーシャル、
お、
社会的。みんながやってるとか、
そういうことですね、はい、
なんかね、日本人はこれに弱いと言われてますけど、
うん、
イギリス人もそうなんでしょうね。
ね、まあやっぱり根本的にはそうなんでしょうね。
はい、はい、あとはイーストの T はタイムリー。
お、
これはタイミングが大事と。
そうですよね。
はい、の刺激を与えるタイミングが、
うん、
今このタイミングだからっていうことなんですね。
これリマインドってよくありますよね、
はい、ですね、
はい、
思い出させる、
そうそう、ことを起こさせるのでリマインドってすごく、
はい、
まあ、必ず出てくるんですけど、これまさにリマインドで一番大事なのはタイミングっていうふうに言われてますよね、
はい、うん、おお、そうですよね。
例えばこう 時間まで気にせず、はい、毎朝朝7時、うん、朝の7時に、はい、今日やることみたいなのがこう携帯にね、うん、ポンって飛び込んできたとして、
はい、
じゃあ仕事が終わって夜6時7時にやることを朝の7時にリマインドされても忘れるんですよね、
はい、
なんでそれはもうことを起こす直前にリマインドする、
はい、うん、ですよね、はい、
よく朝ね家族に、
はい、
じゃあ帰り牛乳買ってきてって朝言われました、
はい、
まあ大体忘れますよね、
うん、ね、うん、
でもそれがあじゃあこれから帰るよって言った時に、
はい、
あじゃあ今牛乳買ってきてって言ったら買いますよね。
忘れない
です、ね、
はい、
まあ、それでも忘れる時あるんですかね、はい、まあそのぐらいやっぱりタイミングっていうのは
タイミング、
はい、まあ、記憶のねところも関わりますけども
ですよ、
ね、はい、このタイミングっていうのはもう直前にリマインドするっていうのがまあ基本ですよね、
はい、うん、さっき の, あの便器にハエ、
はいはい、
あれも、うん、絶妙なタイミングでハエがいるから、
そうですね。
それをトイレに入る前にハエ見せられてもどうしようもないですもんね。
そうそうそうそう。
タイミング大事ですね。
そうですね。はい、っていうような、
はい、はい、このねイーストって覚えておいて、うん、で自分がこのナッジを考えるときに、
はい、
この簡単にイーはねイージー、うん、簡単にできる、ちょっとハードルが高くなると。難しいので、
はい、
ね、牛乳買ってきてぐらいだったらまあまあいけそうだけども、うん、なんか、ね、肉屋さんで何々の肉を何とか切りにしたの
何とか切りにね
何グラムと、うん、
はい、
であと一人前だけはあの何センチのカットって言ってきてなんて言うと、うん、多分間違える、
はい、
簡単な方がいいですね、うん、でこれはあのデフォルトを選びやすいという、
はい、
こういう性質から、あのデフォルトってあのさっきのジェネリック、うんうん、あれがまさにそうで、
あ、はいはい、
はい、もう本来これっていう最初のを与えられている選択がデフォルト、うんう
ん、それが当たり前ってことですね、
に思いちゃいます
ね、思いちゃう、うん、
で、いらないのがあったら外してください、
はい、
これ厚生労働省が、うん、がん検診の受診率を高めるためにもそれなんか使ってるというので、はい、この表が示されて、
はい、
そのがん検診の中のメニューなんですよね、うん、なんとかがんなんとかがんとか、
はいはい、
でこの中で以前は、受診したいものにチェックを入れてください、
うん、
だったのが、あ、その受診したくない
もの
にチェックを入れてくださいという、う
ん、入れたくないですよね。
そうそうそう。ね、で、もともとはチェック入ってないわけなので、いや、それ入れたらまずいんじゃないかなっていう。
はいはいはい、ね、でも胃は丈夫、いや、でも、もしかしたらみたいなね。
ね、うん、でも、もともとのだと、なんか基本の検査みたいなので、一、はい、つだけは最初にこうチェックが入ってるんですね、うんうん。で、残りは空白になっているので、じゃあ、一つぐらい入れとくかっていう、
はい、
くらいだから全然受診率が高まらなかったという。でこれはデフォルトにしておくと簡単に選びやすいと。
そうですね、は
い、わざわざさせないという、はい、ことですね、
はい、これはもういろんな場面で、
はい、
ビジネスの、ね、場面とかだったら基本じゃないかなと思いますよね、
はい
すね
はい、はい、あとはアトラクティブっていうのは、うん、そのね、楽しいゲーミフィケーションがいいでしょうね、
はい、そうですね、はい、これちょっと考えたんですけど、
はい、
結構いろんなとこでやられていて、
はい、お
例えば、
はい、
ネットで買い物するときに、
はい、
楽天ありますよね、
はい、
楽天で、時々こういろんなセールやってますけど、
はい、
あの何店舗買ったらポイントがアップするみたいなのあるんですよ、う
ん、その複数の
店舗で、そうそうそうそう、で1店舗買うごとに1倍2倍3倍っていうもらえるポイントが増えていくっていうのをよく楽天がやるんですけど、まさにあれって余計なものも買う典型的な流れなんですよね。
はいはい、
なので1店舗か2店舗3店舗ってどんどんどんどん増えていくじゃないですか。
はい、
3店これで買ったら 次のがさらに何倍になるみたいな。
うーん、
で次4店舗になるから、また次買ったら4倍になるみたいな。
はい、
でどんどんどんどんこう、まああれもだからね、こうゲーム性ですよね。
です
ね。楽しくてどんどんやっちゃって、
はい、
買えば買うほどポイントが上がっていくから、
はい、
本当に必要じゃ ない場合も買ってしまうみたいな。
ね、うん、それわざわざそうやって、
はい、
この何店舗でと、うん、複数店舗がいいんだよという、有利だよっていうのを示されなければ、
うん、そう、必要なものしか買ってないですからね。
ですよね、
うん、
で1店舗で済むならばそこで全部
こう、そうそうそう、そういうことです。
ですよね、うん、
それもこうね、
はい、
ナッチですよね、向こうにとったらね。
はい、まあ、これは少々なんて言うんでしょう、お客さんをコントロールというか、
うん、
ね、
そう、
まあ、結果的に喜んでもらえれば
いいんでしょうけど、ね、いいかなっていう、まあ、これゲーム性も一つこう入ってて、
はい、
って感じがしますね。
ですね。
はい、
で次のイーストソーシャルですね、はい、みんながやってますよっていうのは、うん、そうですね、この検査は何パーセントの人が受診しています、うん、なんで書いてあると、あ、じゃあ受けとくかっていうふうになりやすいという。
そうですね、結構これはあの行政の、
はい、
あのなんか登録、例えば今だったらマイナンバーカード登録してもらいたいとか、何パーセントの人が登録してますとか、
はい、ですね、コロナのワクチンの接種率も、
う
ん、
そうですね、
必ず書いてありますね。
ああいうのに少なからず影響されて動くというのは、まあ、あるでしょうね。
ですね、はい、ソーシャル、
ソーシャル、
はい、うん、あとはタイムリー、タイミングと言ったら、はい、
まあ、さっきのそうですね、
はい、あの買い物をして、
はい、
レジのすぐ横に募金箱が置いてあるなんていう、
は
い、まあ、入れやすいタイミング
ね、今は電子マネーがほとんどだから、は
い、そこなん
ですよ、難しいですけどね。
私も現金はまず持ち歩かないので。
先生持ち歩かなくなりましたか。
そうなんですね。だからね、このレジでね、この間見たのは、うん、クリスマス年末かな、
はい、
のイルミネーションを、うん、その駅の近くでこうわーっとやるんですけど、
はいはい、
でそれお金がかかるから、うん、ちょっと、
あ、募金を、
そうなんです、
うん、
こう継続が難しくなってると、
うん、
で、これに募金をしてくださいっていうのがこう書いてあるんですね、うん、で私そのイルミネーションはいいなと思ってるので、はい、ここに今現金あったら絶対入れてるなというタイミングなんだけども、うん、
持ってない、
ないんですよね。
多分ね、はい、電子マネーの募金とかもあるんでしょうけど、
でしょうね、
うん、
はい、でこれからどんどん増えるでしょうね。
そうですね、
これ入れたいんだけどないよっていう、
うん、
私あのあれなんだったかな、あ、また別の店の、
はい、
そこはその店の木にやっぱりこうイルミネーションで、
はいはい、
ツリーにする、
はい、
クリスマスツリーを作るっていう、でそれも、あ、いいですねって応援したいから、うん、入れたいんだけども現金なかったの で、
うん、
でその時はねわざわざ車の中まで
戻って
そうそう現金取りに行きましたね。だからそれは違うタイミングで言われても、
うん、
なかなかですけど、まあ、すぐ目の前に車も置いてあるとなれば、
はい、
じゃあちょっと取ってきて、
うん、
入れようかと。これもこう支払いをしているタイミングで、
うん、
ちょっとプラスの出費をっていうのはやりがちですもんね。
そうですね。
あ
ー、イースト、
はい、
イギリス政府が言っていると
ですね。
ですね。
はい、ちょっと活かしてみてください、
うん、まあ、これを元にしてですね、
はい、
実際どんなナッチがあるのかなっていうのを、
はい、
まあ、ちょっと楽しく考えてみたいなと、
うん、ですね。でこれね、実際こういう勉強をしたとしても、
はい、うん、
自分の生活にこうね、うん、活かせなかったらしょうがないので。
そうなんですよね。
だから皆さんこう自分で、
はい、
今こう困ってること、
はい、
身近な人、職場の人が動いてくれなくて悩んでるとか、あるいは自分の行動が長続きしないとかっていうことで、ナッジを自分の生活に活かせないかな、
はい、
それでちょっと考えてみてください
ですね。
はい、でそのまあヒントになるようなことをちょっといくつかで考えて
そうですね、
終わるといいかなと思います、
はいはい、
よくある悩みとしたら何でしょうね。
やっぱり食べ過ぎですよね。
ダイエットね。はいはい、
食べ過ぎですよ ね。
そうとなると、うん、ここでじゃあナチを使って、うん、食べ過ぎないこうダイエットを成功させたいと、
はい、
そうするとじゃあ食べる量を減らすのか、うん、運動量を増やすのか、
そうですよね、
まあ、そんなとこでしょうかね。
ですよね、うん、私が意図的にやってる例だと、
はい、
夕飯を食べる、
はい、
まあ、夜、ね、少なくした方がいいと思うんですね。
うん、
ダイエットする
よく言いますよね、
はい、夕飯を食べる時間帯に、
はい、
テニスを入れてます。
はいはいはい。ということはその日は夕飯は
こう、まあ、がっつり、まあ、終わった後やっぱりがっつりは食べられないんですよ。
うん、
運動した後
夜中、
はい、
うん、
で時間が決まってるからその前にゆっくり食べてもられないし、
ね、え
でそんなに食べたら動けないから、
はい、
食べたとしてもまあちょこっと、
うん、
そうすると少なくするかつ運動してるわけですよ。
はいはい、
だダブルですよね。
ダブルですね。
ダブルで、
あ、これはおすすめですね、
はい、
食事の時間に運動
を入れれるガチな感じになってますけど ね、
はい、さっきの組み合わせてっていう、うん、
でもテニスはこう楽しいことなので、
は
い、無理やりなんかこうやって食べないとかじゃなくて、
はい、
結果的に食べるよりもテニスしたい方が優先なので、うん、
はい、
まあ、自動的にそうなる、
うんうん、ですね。
そう、
まあ、あとは、
はい、
ご飯茶碗を小さくするという
そうですね、
この食器を小さくするのは、はい、効果が認められてるんですよね。
このご飯山盛りにお椀と、はい、もう一個上にお椀があるみたいな、
ね、
ご飯もよくありますけど、ね、
はいはい、
うん、ああしないで、
ああしないで、普通盛りで、
普通盛りで、
器も小さめと、
うんうんうん、
でそうするとやっぱりおかわりをするのは、ね、少しハードルそこであるので、うん、まあどうしても食べたかったらおかわりするんでしょうけど、
はい、
ちょっとハードルを高めておくという、うん、そういう、
ね、
まあ、デフォルトが小さいお茶碗ということですね。
そうですね。
デフォルトの利用という。
食べちゃうと意外と大丈夫だったりしますからね。
うん、そうなんですよね。
はい、
でその後ちょっとでも時間が空けば、
うん、
もう平気という。
そうなんですよね。
ガンガン食べ続けるともっともっとってなっちゃいますからね。
はい、そうなんですよ。デフォルトを小さくする。
はい、
ご飯の前にカヌレを食べるっていうありますけど、
ちょっと台無しのように、
ね。そうですね。カヌレのカロリーがすごい
でしょうかね。
そうそうそう。
はい。
ですかね。
はい。あとは、
はい、
なんかの勉強ですよね。
うん。よくね、学習したいけど続かない。
うん。
やりますね。
英単語を増やしたい。
はい。
だとしたら、うん、よくこの英単語がいっぱい書いてある本を買って、
はい、
で、一日何語とか、何ページって勉強、
うん。なんか難しいですよね。
これがなかなかね。
なんか先が見えないっていうか、
はい、ですね、うん、私はもうもともとそれが仕事の一部みたいなところがあったので、
はい、
それこそ確実にやってましたけれども、うん、でも、ね、仕事だからやるっていうのはある程度の強制力がありますよね、う
ん、はい、
もうそれがない時に、うんうん、ちょっと英語できるようになったら嬉しいなってぐらいで勉強するとなったらちょっと厳しいなと、
うんうん、はい、いや厳しいですよね、
うん、
私もね仕事で海外に行くっていう直前はすごい勉強しましたけど、
はい、モチベーションが違います
よね。そうそうそう、帰ってきたから1ミリも勉強してないんですよ ね、
ね、
そうそうそう、
はい、そうなると、うん、何かこうアトラクティブな
楽しみを、
うん、と組み合わせたら良さそうですね、
はい、これ私ほぼ毎日、
はいはい、
海外ドラマを
海外ドラマだ、
海外ドラマ
いいですね、
見ているので、
はい、
それをこう字幕を英語にするってのはどうですかね。
あ、字幕を英語、
そう、
お、じゃあ音声も英語、
音声も英語、
あ、もう完全に英語ですね。
そうそうそう、
それはもうパーフェクトですよね。私もそれはよくやりました、うん、 語学の勉強で、
はい、
その、ね、ドラマとか映画とかで、うんうん、割と DVD なんかで再生すると、うん、言語が選べるんですよね、字幕。
そうですね、うん、
でその言語の音声を出しながらその文字もちゃんと表示すると、
はいはい、何喋ってるか単語でちゃんと表示すると、はい、
つい日本どっちかを日本語にしたくなる、うん、なるわけですけど、両方ともその言語にどっぷり浸かるというい
いですよね、
はい、
まあ、1回日本語で見て、
はい、
内容を頭に入れてから2回目英語英語っていうのも、うん、
それがいいですね。
いいですかね、
はい、その方がきっと続くと思います。
そうですよね、
はい、
私が見てるのはちょっとうん、結構、
はい、
シカゴ PD なんで、
なんか打ち合いとか、
あ、そうそうそうそう、
犯罪者とか、
そうそう、英語としてどうなんだっていうのはね、若干ありますけど、ね、
若干
こう、はい、ピーって入るようなものばっかり出てきたりしますから、
なるほど、
どうなんだってありますけど、ただまあね、こうコミュニケーションで使う英語、
はい、
独特な表現みたいな、
ね、うん、そういうのはむしろこの教科書、単語帳よりは出てきますよね。
う
ん、
そう、
うん、
ね。この前もなんだっけな、
はい、
ちょっとこっから出てってくれみたいな、ちょっと席外してくれみたいな、そういうシーンがあったんですよ、うん、
はい、
でそのままなんかこっから出てけみたいな表現なのかなと思ったら、
はい、
テイクアウォークって言ってたんですよ。
歩く、散歩するみたいな、
そう、
はあ、
それで、
はい、
ちょっと席外せっていう意味だったんですよね。
お、
散歩行ってこいみたいな、
はいはいはい、
ああ、なるほど、そういうふうに言うんだっていう、ストレートにこっから出てけっていうんじゃなくて、
はい、
テイクアウォーク
あ
って言ってみんな席外すみたいな、
はいはい、
そういうの面白いですよね。
面白いです ね、しかも場面と一緒に入ってくるから、
そう、あ、こういう場面で、
うん、
案にちょっと外せっていう時は、
うん、
あ、こういうふうに言う、
この表現、あ、いいですね、
面白いなみたいなね、
いいですね、
はい、そんなの
はい、
見てます
見てますね、これは、ね、さっきのアトラクティブの、
うん、
イーストの A の活用とも言えますね。
そうですね、
楽しく、
はい、
あとは、
はい、
そうですね、じゃあ職場で、
はい、
他の人が動いてくれない、
うん、
うん、じゃ あ書類を出してほしい、
はい、
なんか年末調整の書類、うん、みんなに配って集めたいんだけど集まってこないみたいな、
ありますね、
うんうん、その時に期限内にみんなに出してもらう方法、
うん、はいはい、
これはちょっとありがちなのは、
うん、
名指しで掲示板に書く、
誰々さん未提出です、
ね、はい、これ私小学校の時に、
はい、
小学校じゃない、中学1年生の時ですね、
中学1年生、
そう、はい、担任の先生に黒板にね、私ともう一人、
はい、
そう、何宿題だったか何だったか、
まあ、学校なら仕方ないかもしれないですね、
はい、みんな2人の名前が書いてある
という、うん、学校で何パーセントって言われても
そう、
いやいや誰だよっていう話になります
ね、うん、そう、でただこれは、まあ、確かにそのこの黒板に書いてあるのを見て、うん、私も子供ながらに、
はい、
わあまずいなって感じたので、うんうん、もしかしたら最近この昨今の風潮では、うん、それやると問題になるかもしれないですよね、
はいはいはい、
ちょっとうるさい親だと、
うん、
うちの子だけ黒板に名前書いてどういうことですかみたいな、
はいはい、
いや、私は個人的には悪くないなと、
うん、
ね、ああいうふうに出されれば、
ね、やるなみたいな、
そうそうそう、うん、で出してない方が悪いわけですから、
ですよね、
うん、だからそれをこう、まあ、つまりは強制力が結構強い、
そうですね、
やり方なので、うん、まあ、ね、大人になってからやってちょっと恥ずかしい思いさせちゃうかなというのもありますよね、はいはい、
そうですね、
うん、その時はすでに出している人が何割っていうような、う
ん、よくありますよね、
うん、
あとはあと何人で全員提出みたいな、
はい、はい、そうするとうわあと2人まずいまずい
絶対俺
明日絶対持ってこなきゃ、
はい、
うんうん、それは使えそうです
よ ね、 そうですね、はあ、これがソーシャル、
ソーシャルですね、
部分ですね、
はい、はい、
確かにそうですね、
うん、
さっきのそのこのあと何人、
はい、
出てすみたいなので思い出したんですけど、
はい、
このさっきのポッドキャスト、
はい、
ね、 100万回再生。
うん、はい。
まあ、これはソーシャルじゃないんですけどね。
うん。
まあ、どちらかというと、アトラクティブの方かもしれないですけど。
そうですね。
はい。はい、ね、テノール先生と一緒に。
うん。なんか楽しみながらね。
98万ぐらいから、
はい。
私がカウントダウンして。
あ、してましたね。
はい。はい、
今年中に、
ね。今年中にそう、100万回再生いくっていう計算を私がしてたんですよね。
はい。はい、
で、いよいよ行きそうだと。
うん。
でね、そんな風になってきたら、
はい。
ポッドキャストの収録やめるわけないじゃないですか。
ね、ですね。
ね。ね
はい。
どんどんどんどん楽しくして、
うん。
これ年内に。
うん。
ね、週1でやってますけど、
はい、
これ、あと、やったら100万再生いくぞみたいな。99万、99万から私、なんか1時間おきぐらいに見てました、
ね。はいはい。
99万何千みたいな。
ついに昨日でしたかね。
そう。なんと100万再生突破したっていうのがあるんで。はい、まあ、こういうのは、
はい、
ただの、まあ、数字と捉えて、しれっと100万いくこともできますけど、
はい、
これをきっかけにまたね、
うん、
ギアを入れ替えて、
はい、
また新しいことに挑戦するみたいのには十分ナッジになるかなと思うんですよね。
はい、
100万ですから。
ですよね。
ちょっと頑張っていきたいなと思いますけど。
はい、
あとまあ自分でですね、
はい、
こうまあダイエットだったり勉強だったり、こういろんな目標を達成するために、
はい、
まあもうちょっと大きく捉えるとこう、うん、そういうのを始めるっていう。
第一歩
始めるっていう、 こうタイミングもつかみづらい、なかなか進めるタイミングがないっていうのも悩みとしてあると思うんですけど、
はい、
一番いいのは、うん、こうよくやるのフレッシュスタート、
はい、
フレッシュスタート、
はい、
うん、まあ、いつから始めるってタイミングってすごく大事だと思うんですね、
はい、
うん、だからあえて自分がこう真っ白な白紙の状態の時で、
うん、
今までの経験とか全部こうなかったとしたら、
はいはい、
次から始めるのがどんなことであれ、
うん、
それがデフォルトになるわけですよね。例えばタバコやめるとかって言っても、
はい、
完全に例えば白紙だったらタバコ吸わないのがデフォルトになるじゃないですか、
うんうん、
ですね、うん、ただやっぱり人間どうしても経験があるんで、
うん、
完全な白紙っていうのは、
はい、
なかなか作れない、
うん、
ただ白紙の感覚を導入するっていうことは、
うんはい、
または利用するっていうことはできると思うんですね。例えば、
はい、
来年からとか、
はい、
1月1日からとか、
なるほどなるほど、
はい
はい、
月曜日からでもいいんですよ。来月からとか、
はい、
あとは誕生日とか、
お
これこういうのって、
はい、
本当にうまく使うと、
うん、
そこから心機一転スタートする。
まっさらな気持ちで。
まっさらな気持ち。あとは、場所、
はい、
だから、引っ越しした時とか。
うん。
それも使いますよね。
はい。
あと、自分のラベルが変わった時なんても言いますよね。例えば、学生から、
はい。
大人になった時とか、
社会人、
社会人になった時とか、役職が変わった時とか。まあ、親になった時とか、
はい、
まあ、いろんなこう自分のこうラベルって考えることができると思うんですけど、
うん、
そういうのをこう節目を意図的に使って、
うん、
そこからフレッシュスタートを切るっていう、
はい、いいですね。
いいですよね。
はい、
なんでこのあたりはまた、
うん、
ポッドキャストの方でも、
そうですね、ね、
来年いいスタートを切るためにみたいな感じで、
はい、
やりたいなとは思ってます。
いいです ね、やりましょう。
はい、ということで、
はい、
ナッジでしたけどね。
はい、はい、
私もテニスに毎週行くために、
はい、
ラケットをリビングに置いてますね。
お、はい、まあ、すぐ出られるように。
すぐ出られる。
はい、
上にしまっちゃうと、いいかなってなる可能性もゼロではないので。
しまい込むとね。
はい、こんなところに置いといて、片付けるぐらいだったらそれを持って出かけるっていう。
はい、
はい、いろんなところにちょっとこう、
うん、
実はナッジがあったっていう、
ね。ですね。
はい、
はい、
ありますね。ということで、
はい、
何かを始めたり、
うん、
ね、行動を起こすには、うん、ナッジっていうのを意識すると、
はい、
また楽しくいろんなことが進められるかなと思います
ね。
はい、
はい、
はい、ということで、
はい、
今日は人を抵抗なく動かすナッジについてお届けしました。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。